タディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はポータートレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。大変遅くなりましたが、皆様明けましておめでとうございます。はい、今回はね、まあ1月の中頃に行ったプロレス2024年プロレス止めの話をするんですけれど、まあ、そこでね、ちょっと関東遠征を1月の21、22で、あ、じゃあ20、21で決めまして、そこからですね、見事に風邪を引きまして、早く取ろうと思っていたんですけど、風邪をひいてなかなか収録ができないと。しかもちょっと、プライベートの方もなかなか忙しいというところで、新年一発目のね、配信が遅くなってしまったんですけれど、なんとか定期的に、配信できるように、頑張っていこうと思いますので、あとはなんとか、1週間に1回はプロレスの試合を見るというところを、目標にして頑張っていきたいと思いますので、皆様頑張って僕のツイッターのタイムラインに面白そうな試合を流してください。はい、じゃないとなかなか僕見ないので、よろしくお願いいたします。ということで、本日始めていこうかなと思います。はい、本日のテーマは、1.20 スターダム、高田馬場大会のレビューです。それではどうぞ。今回のテーマは 1.20 スターダム、高田馬場大会のレビューということで、もう 1.20 からですね、1週間ちょっとぐらい、経っておりますが、自分が見た大会はレビューするというのが私の、基本的にこう守っていることというか、まあ、心がけていることですので、まあ、やっていこうかなと思います。はい、1.20 ですね。まあ、1.21 に何があったかはまた、次の回で話すとして、 1.20 ですね、まあ、関東に行く用事がありましたんで、まあ、とあるね、グループラインで、関東行くなら何見るかという話になった時に、まあ、噂のね、テルイさんと、テルイゴディさんですね、テルイさんと話になりまして、まあ、じゃあ高田、テルイさんがね、高田馬場行ったことないっていう話で、で僕も行ったことなくて、じゃあスターダム行きますかと、スターダムタイトルマッチもあるしねみたいな感じで、でまあスターダム行きますかみたいな話になりましたね。はい、でまあ、高田馬場で、集合して行きましたという感じですね。本当に 1.20 土曜日の前の日にチケット取ったのかな、2枚、結局、取っていきましたね。で、まあ、プロレス止めですよ。全然見てないんで今ね、で、一番、まあ、最後の方にチケット取ったんであれやったんですけど、まあ結構ね、遠目の席、一番安いところの、遠目の席だったんですけど、まあ、そのおかげでステージがねめちゃくちゃ近くて、入場のね、入場口のステージがめちゃくちゃ近くて、入場してくると選手のね、この香水の匂いがめちゃくちゃプンプンするぐらい近い距離で楽しかったですね。照井さんもね、なかなかデレデレで、見ておりましたね。言ったら怒られるかなこれははい、ということで、試合のレビューをやっていきましょう。はい、全くメモも何もなく、会社の行きの車で撮っておりますので、カードも全く見てないので、 もしかしたら間違えるというか全然覚えてなくて試合抜かすパターンもあるかもしれないので、ご了承いただけたらなと思います。はい、第1試合、ハンディキャップマッチ、メーガン・ベーン対、水森優奈、レディー・シー、あとはもう一人は鹿島咲です。はい、これが噂のメーガン・ベーンかということで、メーガン・ベーンすごいもうなんかね、あの出てきた時からすごかったっすね。うん、あの存在感がねやばかったっすね。ケツでけえし、うん、ケツブリブリなんですよマジで。やばいっすねあれは。うん、いやみんなねちょっとメーガン・ベーンの虜になるの分かるなっていう。うん、でまあ、あの試合としてはね、あの鹿島がちょっとどうしても、まあ、ちょっと逆コミカル要因というか、まあ、間に挟んじゃうので、まあ、こう試合としてメーガンの良さを、まあ、めちゃくちゃ引き出したっていう試合ではないんですけど、まあ、それでも端々にね、2人いっぺんに持ち上げたりとか、そういうところ見せてくれたので、いやーメーガン・ベーン良かったっすね。最後はね、3人に F5 決めて、3人とも並べて3人ともフォール取るっていう、いやーメーガン・ベーン最後に見れて良かったっすね。このちょっと後にねスターダムの、ツアーのラストマッチっていうことで帰ってたんですけど、まあ、もしかしたらねもうあのちょっと前のねマライア・メイみたいにこうアメリカルートなのかなみたいなっていうのもあるんですけど、うん、またねあの戻ってきてほしいなと思いますね。はい、第2試合、ガントレットマッチで、5組出てくるということで、正直ここは、覚えてるのが安住天崎美優組と、ルアーカトーラナツコ組と、あとは何かあったかな、ゲンゴッテスの王者のアフロディーテ、林下宇多美、上谷沙耶組が出てくるということで、まあそうですね、うん、そんなに覚えはないんですけど、あと新人がね2人、出てきましたけど、うん、ここ良かったっすね、良かったっすねっていうか新人がねすごいですねまあこの新人たちを見るのが初めてだったんですけど、まあやっぱねスターダムってちゃんと新人を仕上げてくるんだなという感じですね。こう試合の中でなんかこうよどみがないというか初々しさがちょっとない感じもするんですけど、初々しさがね足りないなっていう感じはするんですけど、まあ、それでもなんかこうそつなくこなすっていうところで、あースターダムやっぱこの育成能力というか、すごいんだなと思いましたね。最終的にはアフロディーテが勝って、まあ、ゴッテスのチャンピオンとしての意地を見せたみたいな試合ですね。はい。で、第3試合がね、あれ、やばいな。第3試合が出てこんな。あれ、前後試合だっけ？あれ？キットとかの試合ってどこに挟んだ？キットとかの試合ってどこに挟んだんだっけな。まるまる第3試合が抜けてる気がするんですけど、まあ気にしないでいきましょう。はい、もうこれになると第3か第4か分かんなくなるんですね。はい、まあいいや、セミ前なのは分かる。セミ前が、築山岡復帰戦、白川美奈築山岡組対、マイカ花子組ということで、築山岡がね久々の復帰ですね。築山さんはね 築山さんが、欠場中は白川がね、クラブヴィーナスを一人で、まあ盛り上げるというか、まあ、なんとかね存続させようと、うん、いう感じで若手と組んだりとか、まあ、セーラメイと組んだりとかっていうところで、やってたんですけど、うん、まあなかなかねこうクラブヴィーナスというチーム自体が外国人を、まあ、積極的に登用するということで、まあ、会社の都合でね、振り回されるところが多い、ユニットということで、うん、まあなかなかねしかもその中で日本人の築山が抜けてしまうと、ちょっと厳しいなというところでしたね。で、まあ、対角には、ワールドオブスターダムの現チャンピオン、マイカと、真珠の花子という、うん、まあなんかねこうトップ戦線、まあ、ワールドオブスターダムのチャンピオンと対角にいて張り合える白川美奈っていうのが、まあ、僕はすごく嬉しくてですね、うん、なんかもうちゃんみなの試合見るとねちょっとなんか泣けてきちゃうよねなんかね本当になんだろうね、まあ、自分がねこう必要以上に感情移入してる部分は結構あるかなとは思うんですけど、うん、なんかああすごいトップどころの選手とちゃんと当たり合ってるというか、体格にいて恥ずかしくない選手なんだなって思うとなんかこう嬉しくてしょうがないですね。はい。では築山もね久々の試合としては、まあ、王水も出たし、うん、それなりにやってたなというのと、まあ、ここにもね花子っていう新人、まあ、元フェラーリスターですかね、うん、出てたんですけど、フェラーリスターもでけえっすね本当にね、やっぱでかいやつを集めてるっていう、まあ、ちょっとビッグマン傾向というか、まあ、日本のプロレスだけじゃなくて、まあ、海外の女子プロレス含めても多分かなり大柄の選手を、まあ、集めてるっていうのはスターダムの中では分かりやすい傾向だと思うんですけど、まあ、その中でもねでかいんで、うん、まあでかいっていうのがねこう、まあ、こうプラスというか、まあ、アドバンテージだけにはなり得ないっていうのがスターダムの難しいところでもあると思うんですけど、このままねちょっと大きく育ってほしいなというところですね。はい、うん、でまあ試合としては最後は、マイカが築山から取って、まあ、復帰戦は飾れずというところなんですけど、でまあ試合後にね、マイカがマイクで、白川に、まあ、クラブヴィーナスちょっともうダメなんじゃないのという話をして、白川がマイカ、私を組みたいのという流れになり、まあ、新ユニット、発足という流れになりましたね、うん、まあ、白川推しの私としましては、まあそのワールドの、ね、チャンピオンのと同じユニットっていうのは、まあ、今のところやっぱリーダーがマイカになってしまうというところはあるんですけど、それでも、さっき最初にね言った通りやっぱり会社のこう都合にこう振り回されるタイプのユニットだったクラブヴィーナスに比べたらやっぱり安定感っていうのは出るのかなと思いますし、まあ、マイカと一緒にゴッテスとか言ったら、まあ、巻き役になりそうではあるんですけどまあ、ね、トップ戦線というか絡んでいけるのかなっていう思いますので、ちゃんみな目線で言ったらすごく嬉しいですね私は、うん、まあ、ここからね今その後の話ですけど、ちゃんみな岩谷真由に、まあ、挑戦表明と IWGP 女子だっけ、IWGP 女子王座に挑戦とかっていう話も出てるので、まあここからねちょっと頑張っていってほしいなと思います。なんとかね、地元でタイトルマッチ見れたら嬉しいなと思っております。 きましてですが、さっきね月山岡復帰戦の話の途中でなんかあった気がするって言ってたんですけど、それね思い出しました。ジュリア、桜井舞、鈴木鈴組対、大江戸隊の、夏子、桃、キッドですね。夏子は、ガントレットの方じゃなくてこっちですね。はい、ガントレットの方は確かリナとルアカか、若手コンビの方ですね。はい、でこの試合は DDM を解散したジュリアが鈴木鈴と組むのかどうかみたいな、でジュリアについてく、まあ、桜井舞みたいな感じですね。で、まあ、桜井さんはね僕このポッドキャストとかでまあちょこちょこお話ししてるんですけど、多分最初初めて見た時の話もポッドキャストに撮ってるかな、多分2020年の年末かな、大阪城行った時の試合を見たのは多分撮ってあると思うんすけど、最初はね本当にやばかったんですね。ですけど、まあ今日っていうかね、改めて見るといやすごいなと、いやもう月、まあその月山さんもそうですし桜井さんもそうなんですけど、まあアクタレス出身でね、キャリアが若くでもまあ年はそこそこいってるみたいな感じのタイプの、人なんですけど、最初はね本当にもうちゃんみなと連携しようとしたら時間差ドロップキックみたいになっちゃったりとか、まあ試合中のね間がお前何したいんだそれみたいな間がすごく見えたんですけど、久々に見てもねやっぱ良くなったなと。今日、まあ、ミスとして最初にマッチアップが、まあ桜井と夏子のねマッチアップだったんですけど、まあ、バックの取り合いを最初しようとしてお互いがね同じこう方向に行っちゃって変なこうテンポというか間ができそうになったんですよ。できそうになったんですけど、そこでパッとね桜井さんが貴婦人ポーズね、今貴婦人のキャラで言ってるんで貴婦人ポーズをとってねこう間を埋めるっていうのをやったのを見て、うおー、あ、そういうことできる、こうとっさの判断で場をちゃんとつなげれるようになったんだなというのが本当にすげえなと思いましたね。でまああとは鈴木鈴はやっぱすげえなーと思うしすげえしか言ってないですね。もうでも、すげえすげえ言ってるってことは、まあ、あんま覚えてないんでしょうねこの試合ね。まあ普通にすごいみたいな感じかな。なんかまあ特にそれ以上はない。まあまあアベレージの高さをちゃんと見せたなっていう試合でした。はい、セミファイナルですね、ハイスピード選手権、チャンピオンセイラメイ対挑戦者、不機嫌ですさん不機嫌さんですね。はい、まあなんかこうハイスピード選手権の途中で絶対挟まれる、まあ不機嫌さんみたいな感じの試合でしたけど、もうやっぱねこう不機嫌さんはもうキャリア20年でもう40半ばとか、まあ半ばとかなのかな、だと思うんですけど、もうね、あ、40半ばまで行ってないか、20でデビューしちゃったらね40ですもんね。ですけどもうセーラーメイドねアジリティにちゃんとついていけるっていうとこ ところがすごいですね。で、まあ、セイラも、まあ、もともとね、マーベラスで1回ぐらいどっかで見たことあるし、まあ、なんかのそれこそその前行った大阪城の時かな、でなんか見たような気がするんですけど、まあしっかりとねスターダムのリングにアジャストしつつも、自分のアジリティの強さっていうところはしっかりと見せて、任せますよねちゃんとね。で、不機嫌さんが勝つかもみたいな丸め込みのシーンをちゃんと作っていく。で、不機嫌さんが勝つかもっていうところを一回あれロープを振ってのね、レクロールクラッチみたいなの不機嫌さんやるんですけど、一回キャンセルさせてからのもう一回みたいな、もうワンパターン、入り方やって、食らうみたいなところもあって、あ、ちゃんと盛り上げるなと、素晴らしかったですね。はい、試合的にはこの試合が一番面白かったかなと思います。はい、まあ、チャンピオンの防衛で、次は葉月と、葉月指名するのもねなかなか素晴らしいですね。セイラメン、まあ多分もう所属みたいな感じになるのかな。まあでもユニットに入ってないってことはまだちょっとまあ専属フリー的な立ち位置なんでしょうね。はい、メインイベント、アーティストオブスターダム選手権試合、チャンピオン、シュリー、ミライ、ソレアミ、グミ対、挑戦者岩谷真由、ハナン、ハズキ、グミです。はい、まあ僕はね、テルイさんと見に来ましたので、テルイさんはね結構ハナン好きなんですよねハナン好きなんですよねって結構ツイッターでも言ってた気がするけどな、 LINE でしか言ってないかな、ちょっと分かんないですけど、あ、でもなんかあの髪色染めた時はちょっとがっかりしましたよね。で、まあ僕は結構前からハナンは推してて、まあスターダムで言えばチャンミナとハナンが好きかなという感じ、あとはもうトントンぐらいな感じなんですけど、この日はねハナンがかなり出ずっぱりでしたね。スターズ側の試合構成としてはハナン7のハズキ2の岩谷1ぐらいな感じかな。まあ6割以上はハナンがリングでしたね。まあ、で DDM じゃないや、ゴッツアイの方はまあカラーがあるって感じなんですけど、まあ、ハナンで言えば、まあ、ソーレからね、フューチャーのベルトを取られたりとかっていう因縁もあり、まあ、そこがフォーカスされてましたけど、あのバックドロップホールドとかね良かったっすね、ハナン。でまあこんだけ、まあ、結構ね修理とかにもボコボコにされて、で最後連携食らって負けたんですけど、最後のねあの未来のラリアットも結構巻き込み型の感じでね、あ、これはいったなという、決まり具合だったので、まあ、それを受けたねハナンも見事という感じですけど、あのボコボコにされた上で、まあ、ソーレとのストーリーもありつつっていう感じなので、これはハナン結構今年は上げあるんじゃないかなという気がするんですけど、どうでしょうか、スターダム有識者の方いらっしゃったら教えてほしいですね。まあそれぐらいハナンの献身性が光った試合ですし、逆に岩谷が全然出てこないんでなんかあるのかなと。まあそれか、まあ岩谷に関してはあんまりこう前に出ない、タイトルマッチ以外では前に出ないっていう感じなのか最近は分かんないですけど、あとは照井さんと話題になったのは、3人で顔面ウォッシュ、スターズがね、まあ、あの葉月が顔面ウォッシュ使うので、あの顔面ウォッシュしに行くんですけど、3人ともあのロープに振って画面を狙うところを、 なんか岩谷だけロープまで行かずに切り返して画面を知ったんですよね。でまあ照井さんもそれに気づいとって、あれみたいな、今あそこなんかロープ岩谷だけ使わんかったよねみたいな話になって、そう照井さんもそこ気になったみたいな話になって、まあそこはもしかしたら岩谷が、このまま振っちゃうとタイミング合わねえなっていう修正だったのか、ちょっとでもまあインパクトのタイミングとしてはすごく合ってたような気がしたので、まあそういうことなんだろうなと、まあ岩谷のね、そういうこう考えてやってるわけじゃないと思うんですけど、こう瞬発力、とっさのひらめき的なこう瞬発力ってやっぱりこう日本の女子プロ界というかプロレス界、日本のプロレス界の中では、まあ、屈指なんじゃないかなと、気がした、瞬間でしたね。では最後は、ごっつあいが締めて、はい、なんかごっつあいの締めもあんまりちょっと締まんないっすよねもともとね、シュリが持ってきて、シュリの締めをそのまま、流用してるんで、まあなんとも言えないですけど、まああとね、あの未来のね、あのオーバーコスチュームだけはなんとかした方がいいと思う。マジでダサいマジでダサいと思う。あれがかっこいいと思える感性はちょっと僕にはないな。あれだけは本当になんとかした方がいいと思うなっていう感じですね。はい、でその後はね、スタダム見た後は近くの高田馬場の、新時代で照井さんと2時間ぐらい飲んで、ああでもねこうでもねと言いながら、結局こうやってねプロレス見た後にああでもないこうでもない言いながら酒飲むのがまあ一番楽しいというか、まあメインイベントなんじゃないかなというのを感じた、スターダム高田馬場大会でした。はい、ということで本日のテーマトークは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、質問箱、リプ DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第114回いかがだったでしょうか。2024年プロレス染めのスターダム、高田馬場大会だったんですけれど、まあ急遽ね決めたにしてはそこそこの満足度だったかなと。まあタイトルマッチも2つあったし、まあやっぱね愛知でやるビッグマッチほどの、まあ、ボリューム感っていうのはまあ求めるものでもないんですが、まあ、6000円であんだけ入場が近くで見れて、タイトルマッチ2個見れたらまあそこそこの満足度だし、まあ、何よりね照井さんと一緒に見て酒まで飲めたっていうのがもうプライスレスというか、まあ、それ自体がもう宝物というか経験だなと思いますね。こうやっていろんな人に会いながらね、プロレスをどんどんこう広めていくって言ったらこうしない、自分が広めるみたいになっちゃう、自分の中のねプロレス感というか、っていうのをね広げていけたらいいかなということを感じた、プロレス観戦でしたね。はい久々に喋ってるからねもう全然何も出てこない。はい、ということで、次はねこの次の日に起きたことをやるか、もしくは東京っていうか関東遠征全体の話をするか、ちょっとどっちかかなと悩んでおりますけど、次回もね期待せず聞いていただけたらなと思います。はい、ということで本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さよなら。